あんこ大好き声優平井雅之です。 LINE ブログでおいしいあんこ、思ったこととかおいしいあんこ、自撮り画像やおいしいあんこ、楽しく日記ブログ書いてます。出演情報やおいしいあんこ情報は平井雅之の LINE ブログを見てください。おいしいあんこが世界を救う。
アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
実りの秋、
イエイ。
実りの秋から考えるに、
うん、
僕はやっぱね、今季2018年秋季、あ、違うか、夏季か、
うん、秋季、秋季、
夏季、
あ、夏季、
うん、2018年夏季のテレビはね、
うん、
面白かったと思うんだな。
あ、そう、
うん、豊作だったと思うよ、
うん。
でね、誠に勝手ながらね、僕なりの今期ベスト作品を発表させていただきたいと思います。
うん、
まずね、今期、
うん、
今期、あ、だから、まだ、そうだよね、9月に話してるってことは、7、8、9月の夏期の話だから合ってるよね。
うん、
今期のアニメで、
うん、
ちょっとすごい、すごい良かったのが、
うん、
あのね、ヒロアカとか、ルパンとか、ちょっとこう、長く、木がまたいでるものは、ちょっと一回外してね、
うん、
この夏のテレビアニメ、
うん、
僕の中でのナンバーワンは、
うん、
遊び遊ばせ、
うん、
を差し置いて、
え、
千代ちゃんの通学路です。
あ、そうだ。
いや、あのね、うん、もう、両方ともギャグ漫画アニメなんだけど、うん、いや、まあ、救われたね。本当に。あのね、
うん、
両方とも女の子たちが主人公で、
うん、
基本的に下品なんだけど、
うん、
とても、よかったです。くだらなくて。バカみたいにくだらなくて、本当によかったなって思って。特にね、千代ちゃんの通学路はね、やっぱテンポがすごくいい。そして、その役者陣の、まあ、芝居テンションの作り方と世界観がものすごくマッチしててね、
うん、
ずっと笑ってた。もうね、泣いちゃうぐらい笑った。あ、本当に僕のね、今、基本的には72時間ぐらい誰とも口を聞かないような独房での生活みたいな日常をこの夏は思うに過ごしてたんですけど、
軟禁かっていう感じです
ね。そう、もう監禁かなって思うぐらい、軟禁どころじゃないぐらい、本当に誰とも喋らず、基本的にはずっとこうなんか、まあパソコン画面に向かってる。その生活のすさみ具合は掘り下げなくていいんだけど、そんな、本当こう、孤独を感じるような厳しい日常の中、
うん、
声を出して笑わせてもらった、一番良かったね。千代ちゃんの通学路が、なんと、原作が最終回を迎えたということで、もうだから本当になんかいろいろ終わ、なんか寂しいんですけど、寂しいんですけどね、
うん、
あ、僕は本当に第2期を希望するぐらいすごく良かった、
うん、
すごい面白くて良かったです、
うん、
これはね、もう、まあ、僕いろいろね、そのこれまでの人生、前回の平井さんの一問一答とかでもありましたけど、
うん、
この人生の中でナンバーワンって言われるとすごく困っちゃうけど、
そうね、
まあ、今期で言うとやっぱ千代ちゃんの通学路がベストです本当に、
うん、
あ、ただね、このベストアニメは千代ちゃんの通学路だったんですけど、
うん、
いやいや、もう一方でドラマもすごい豊作だったと思うんですよ、
うん、
これね、毎回僕はこのクール末っていうのかな、あの、その最終回が近づく頃に一回こう僕の中でまとめがね、
うん、
起こって、まあ、大体毎期毎クール、
毎
クール、
うん、
なんだかんだ言っていいドラマ多かったよねって毎クール言ってんだけど、
そうね、
でもね、
うん、
今期コンクールも良かったよ、
うん、
あのね、まず 僕がもともと期待値が高かったのはチア団なの。あの映画チア団を見てすごい良かったからドラマチア団にすごい期待したわけですよ、
うん、
僕の大好きな子たちがいっぱい出てるしね。
あ、そう。
そう、
うん、
僕の大好きな土屋太鳳を筆頭にみんながすごいすごいいい女子高生たちの感じが見れるから、
うん、
すごいいいなって思って、
うん、
すごい期待値が高かった、
うん、
でちゃんと見てたんだけど、
うん、
で一回このポッドキャストでも喋ったと思うけどすごい良かったんですよスタートが、
うん、
ただねちょっとねあの僕の中ではもっと掘り下げて欲しかった感じがして、
うん、
少しねこうなんか淡くでなんかエピソード数が多いのもいいんだけど1話でちょっとこうなんかなんて言うんだろうなあそのぐらいで結末見せちゃうみたいな感じでちょっともうちょっとね奥深くまでなんか踏み込んだ方が良かったんじゃないかなってちょっと物足りなさを感じたので、
うん、
チア団はまあ結果的にすごいもう眼福でしたけどまあまあまあ良かったねっていう感じですよ、
うん、
なんか良かったねっていう感じで、
うん、
あでもねチア団の最終回はすごい良かったよ結局そのなんかど素人からでも憧れと情熱で先走って、ジェッツが成し遂げた、全国大会1位全米制覇っていうやつを抜いてやろうって頑張ってやり始めて1年半で全国大会まで行くわけですよ、
うん、
でうわーってなるんだけど、
うん、
ジェッツに負けて2位なんですよ。
え、ジェッツっていうのは違うチームなの？
ジェッツっていうのは、うん、映画チア団で広瀬すずと、広瀬すずたちが作り上げた日本で一番最初の一番すごいチア団チームなのね。
うん、
で、まあ、それがだから絶対的王者でいて、
うん、
それに勝つぞっていうその目標で走り出したのがドラマチア団の土屋太鳳たちのロケッツっていうチームなわけです。
うーん、
でそれで頑張っててでねやっぱ ねすごいこうまあいろんなこう葛藤あり恋愛に関してはすごい合わすぎたから恋愛はなかったに等しいけど、まあ、うっすらとした恋、まあ、全体的に青春エピソードがいっぱいあって、
うん、
でも全国大会まで来ちゃったね私たち、うおー、でもそこですんなりジェッツに勝ちましたじゃやっぱちょっと違うんじゃないかなと思ったんだよね。
うん、
で、うん、なんか勝てなかったなって2位になって勝てなかったジェッツにっていうところで顧問の太郎先生演じる太郎先生役の小田切丈がまたなんかもうちょっといろいろその全体的な物語はあるんだけどこう一番大事なところに全然そばにいなかった太郎先生が一番最後に帰ってきてで、
うん、
一番最後そのね全国大会は全て見届けて2位だったんだ勝てなかったんだって少しこうなんか負けてしまった感が漂うそのロケッツ土屋太鳳を人とするロケッツたちにけどなって話すんですよ。それはその全体的な物語の締めくくりなんですけど、
うん、
やっぱそうなんだよってそういうことですよっていういいまとめだったんですよ。
うーん、
だからね、まあ、結果的に良かったんです
そうなのね。
でね、
う
ん、その他、今回は、僕はなんて言うんだろう、まぐれあたりつっても別に僕はただ一視聴者だから、なんか、勝手なことを言いますけど、いいんですよ、もう僕は今回勝手なことを言ってますけど、
うん、
特に最初にチェックしてなかったものっていうのがハマったんですよ、今回。
うん、
でそれが、一個は、健活です。健康で文化的な最低限度の生活。
うん、
あれは、なんかこう、なんかちょっと違いそうだな空気感がって思って別にチェックしないでいいかな、いや見よ、まあ 時間があるんだったら見るけど、そんなにいいかなって思ってたんですよ。
うん、
で、結果的に、全然派手でもなく、特別ハッピーでもなく、地味で暗い。地味で暗いという、なんか、なんとも言えない世界観だったわけ。
うん、
で、地味で暗いって思ってたんだけど、見てたら、なんかね、結構骨太って感じがしてね。
うーん、
見応えあるなっていう、
うん。
なんかその、決して美しくない、生活保護受給者の皆さんの人生とか、なんかこう、泥臭い感じで、まあ、なんか、一概には言えないけど、それぞれが全、それぞれが考えて動いた結果、うまくいっていないという現状からどうするっていう話っていう、うん、なんかこう、うん、なんかこう、リアルタイムで CM とかを挟んでないと見れねえなっていうぐらいの骨太さですよ、
うん。
それがね、おわーって思いまして、
うん、
喧嘩も、結果、良かったなって感じです。で、あとは、いや、あと、期待値として、どうせいいんだろうなって思ってたから、あんまりこう、食らいついていなかったのが、ディーリーね。山田孝之と、菅田将暉、ディーリー。あれは、いや、もうあの、何？深夜対枠ドラマの、どうせいいだろうなって思ってたの。どうせいい。
うん、
この空気感はどうせいいって思ってたら、どうせよかった。だから、これはなんかね、ちょっともう、逆に、期待値通りにどうせよかったから、
うん、
なんかこう、ある意味では、期待を裏切られるほどではないっていう意味で、これも辞典なんですよ、残念ながら。
手堅かったんだ、ね。
僕、どの立場から今喋ってるかわかりませんけど、
うん、
まあそう、よかったの。
うん、
もうほんとね、もう、脚本、作家陣がすごくいいのがもう最初から分かってたから、もう絶対いいって思ってたら本当に良かったから、本当良かった。これはね、飲みながらでも割と話す、結構、本当に、あれは、見た方がいいって言っといて、見た人と話すと、ねえ、見といた方が良かったでしょっていう、いい感じのドラマですよ。で、これディーリーはね、プールに上がってないんでね、
うん、
これに関してはね、ちょっともう本当にこれから配信で追いつけ、あ、テレ朝動画かなんかでは出てんのかな、もう分かんないですけど、
うん、
これ押さえといた方が絶対いい作品だなって思いますよ、
うん、
特にこれから未来テレビドラマとか結構大きく、なんかなんて言うんだろうな、指標を打ち立てるというかね、同じようなことをやろうとしたら絶対比べてしまう、なんか、あ、もうやられたな、こんなにやられたなっていう感じのする出来栄えのドラマだったんで、これは押さえておくといいな。僕今どの立場から何をしゃべるのか分からないですけどでね、
うん、
そんな数ある良作のドラマの中、
うん、
僕の今回すげえ長い、ごめんねなんかやっぱね、軽く話して本編に行こうって思ってたけど、話し始めると止まんないっていうのはこの好きっていうのの溢れる感じだよね、
うん、
で結論から言います。この今期2018年夏期テレビドラマ、僕の中のベスト、
うん、
ドラマ作品は、
なんぞや、
義母と娘のブルースです。
ほう。
義母娘です。
義母娘。
これがね、またね、やばい、ちょっと、あ、まとめなきゃ。じゃあ、よし。これから1分ぐらいでまとめることを目標に喋るね。
うん。
これも、基本的には、特に期待しなかったの。なんか、あ、ツイッターにも書いたから、それをなぞるように言うと、
うん、
最近多い結構苦境、大変な状況環境にある人がすごいトラブルを片っ端から頑張ってクリアしていくみたいな強い生き方を描くドラマだったら、ちょっと僕今その強さに負けちゃうからいいやって思って引いてたの。 だけどふとしたタイミングで見た、ふとしたタイミングで途中から見た、
うんうんうん、
そしたら全然違くて、演出的にもヘビーなシチュエーションだけどコミカルにしっかりと見せるやり方をしてて、
うん、
で1話から見直したら全体的にすっごい優しくてあったかくて、確かに辛いこともあるんだけどそれを乗り越える優しさっていうのを描いてるドラマだったんですよ。だから大泣きしました。
うん、
それがナンバーワンですね。
うん、
大体1分ぐらい喋りました、よくやった。このね、この義母と娘のブルースは確かパラビで配信1話から全部見れますし、そう、その、チアダもパラビで見れます。やっぱね、TBS とテレ東が共同で作った配信サービスパラビですから、それはあの TBS とテレ東が強いんですよ。ギボムスとチアダンはパラビで見れますし、喧嘩は多分フジテレビオンデマンドでしょ。でディーリーがねテレ朝動画でしょ多分。その局がね配信サイトに流さないで自社で持っておくっていう、そういうなんか大事なコンテンツっていうのもあったりするわけですよ。
うんうん、
でアニメの千代ちゃんの通学路も遊び遊ばせも Hulu でね、今まさに配信全話見れますから。
うーん、
僕が大好きな Hulu、 本当に僕が大好きな Hulu、 僕が大好きだからみんなにもなんかお知らせしたいっていう今日この情熱、
うん、
これ久々の情熱です。熱くてたまらない。やっぱこれが根本だよね、
うん、
やっぱね全然関係ないところから急にオープニングのまとめを今入ります。オープニングのまとめを今さら始まりますけど、うん、好きでみんなにも知ってほしいとか、みんなにもこの楽しさをまあ届けたい、伝えたい、でみんなと一緒に楽しみたいとか、そういう思いが僕のトークの根本であったりしますよ。
うん、
だからね、あのこの長年やってきているポッドキャストの中でもベストトークだったりベストコント、ベストドラマ、みんなの中で何かあるかもしれないけど、そういうのをベストを更新できるようにこれからもね、うん、頑張っていきたいと思いますよ、
うんうん、
これで9月も終わりでしょ。
え、
これで9月も終わりじゃん。
そうね、
今回の配信で、
うん、
もう絶対に10月1日の配信では、あやばいやばいと12周年になっちゃうっていう話になるから。だから、うん、その焦燥感が訪れる前に一回これまでの僕についてもね、ここでまとめておいてね、
うん、
で番組を始めていきたいと思います。
ようやっと、
ね、ちょっと長くなるだろうなとは思ってたけど、まさか20分近くオープニングになるとは思わない。ある意味
すごい、あの本編に近いよね。
更新しました、オープニングトーク最長記録です。更新してまいります。これ、はい、僕らのベストも更新しながらね、これからもやっていきたいと思いますよ、
はいはい、
それでは今回も本編これから始めてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも。ふと思い出すのは、昔お世話になっていたシナリオライターの先輩が、僕らにとって映画やドラマは飯の種というよりは飯そのものみたいなもんなんだから、ドラマ映画作っていくんだったら、やっぱドラマ映画を飯のようにずっと食い続けていることが大事だよねって言ってたことですね。あれもう15年ぐらい前の話だな。どうも、今僕はどの立場から喋ってんのか、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうもこんにちは。そうですね、思い出す、ふと思い出すのはやっぱり、まあ、見たものを吸収して出すっていうのは自分の中を一旦通して表現するっていうのは大事なんだなって、なんか周りの先輩たちだったりとか、まあテレビや映画を見つつ思うことですね、平井雅之です。
そうなんだよね、やっぱたくさん食べてすくすく育つのが大事なんだよね。
うん、
うん、そう思いますよ
ね。 この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれのうまみを発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
いやいやいや、まあ、あのオープニングが異常だっていうのは、うん、ちょっと反省は収録が終わってからするとして今回はね、うん、あのメッセージをいただいて
ありがとうございます。
もうなんか20分時点からメッセージかよっていうなんかもう構成も何もあったもんじゃないんじゃないかって思いますけど、これもね僕らが勝手に作ってみんなに送り出し続けてきている僕らのメディアである強みですから、うん、まあ今回も楽しくお送りしてまいりますけど、
はいはい、
ちょっと長くなりますのでメッセージを落ち着いて読んでいきたいと思います、うん、いつもありがとうございます。マイミンさんからです。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
前回は平井さんへの一問一答ありがとうございました。
どうもです。
平井さんは手強いですね、粕谷さん。平井さんの重い口が少しでも軽くなっていろんなことを暴ければと思ったのですが、質問内容が少し甘かったようですね。残念。
おや、
あ、でも反省はねしなくていいですよ。質問内容のせいではないから。いつかリベンジしますから平井さん覚悟しておいてくださいね。
はい。
またまた平井さんに向けてですが、今回ちょっと思いついたことがあります。
はい。
何年か前のポッドキャストで中澤さんがお休みの時、平井さんと粕谷さんのお二人でワンサイズの必殺技についてかなり盛り上がってお話ししている回がありました。
ほう。
テンション高めの平井さんがとてもレアでした。いや別に平井さんテンション低いわけじゃないけどね、うん、そして別の配信でも必殺技という言葉を使っている回があり、その時は普段出さないような低音ボイスで落ち着いた雰囲気のトークをすると言って3人がいきなり低い声になっていました。声が高めの粕谷さんは早めにギブアップしていたのですが、なかなか面白かったです。その低音で喋るという企画を持ってきたのがおそらく平井さんだったと思いますが、僕たちの必殺技という言葉を使っていました。つまり平井さんにとって必殺技という言葉はテンションが上がるワードなんですね。
ああ、そうなのかな。
そこでいきなりですが、うん、平井さんの必殺技について議論し合ってください。そして今までにない盛り上がりトークを聞かせてください。無茶ぶりでごめんなさい。
いえいえ、
ということでいただきました。
はい。
もうまゆみんさんが今回、
うん、
この夏休みの自由研究の研究発表として、
うん、
必殺技のトークをすれば平井さんはテンションが上がるという
必殺技ね、
研究発表をね、
はい、
もう出してくれましたから。
はいはい、ありがとうございます。
やっぱあの、うん、ちょっと、うん、僕のあの僕粕谷進行がちょっと入ってるのかもしれないけど、まゆみんさんは平井さんに喋らせたい喋らせたいとなんとかして喋ってほしいと思ってるけど、喋ってくれない平井さんをどうにか喋らせる方法として必殺技っていうのを編み出してくれたみたいで、平井さんの必殺技について議論してくださいっていうことなんで。
必殺技、
ええ、
うん、
平井さんの必殺技、
うん、
どうかな。まず今平井さんに必殺技ってあったりするの？
ないよ。いやー、
なんかさ、
え、
あ、そのね、いや、うん、何かを出せるとか敵を倒せるとかそういうんじゃなくてもさ、
あ、そうなの。
なんか例えば役者としても
必ず殺す技だからね。
まあそうなんだけど、うん、だそれこそそのイケボ声優としてはなんかやっぱりね、この声でファンをメロメロに殺すっていうさ、メロメロメロンパンダのメロメロパンチよろしく、うん、あれも必殺技なわけじゃない、うん、だそのもう骨ファンを骨抜きにしちゃうっていう声とかがあったらそれもある意味必殺技じゃん。そういう意味ですよ、ね、なんか、
うん、
こうまあね、あの例えば僕なんかも、僕なんか分かりやすいですけど、
うんうん、
やっぱりめっちゃ可愛いなって思ってる女優さんの、その、カメラ目線でのグッとくる演技とか、もう僕は、あれだ、あれだ、あれだ、ってなっちゃうし、うん、あ、すごいなって思ってる、アイドルやグラビア、タレントのみんなの、もうその、脳殺ポーズとかね。うん、あ、 ああってなっちゃうから、
うん、
やっぱあると思うんですよ、いろんな必殺技ね。
うん、
だからそういった意味で平井さん今必殺技とかがある？
必殺技、
うん、
そうですね、必殺技、
うん、
なんだろうね、
うん、
必殺
ないか。じゃあ考えよう、
うん、
じゃあ考えよう、
うん、
必殺技を、雨必殺技、
おお
僕はもうヒーローアカデミアに随分こうどっぷりだからね、
うん、
ああ本当にね、
うん、
もう大好き大好きな志田未来さん、うん、結婚おめでとうございます、うん、
映画版のね、
そう、うん、あちょっとごめんね、僕が一足飛びしちゃいましたけど、ね、うん、だからね、僕もいつか志田未来さんと結婚したいなと思ってましたけども、うん、まあ、そちらの家庭をね、
そうですね、
あっさかく、いやでもね夢があるよね、
うん、
うん
うん、
一般サラリーマン、お相手は一般の商社マンだから、うん、まあ一般かどうかって言ったらもうちょっとこうなんかこうね、うん、すごい方の会社員さんだとは思いますけども
すごい方
でもその、うん、小学校だか中学校だから学生時代からの同級生かなんかで、
うん、
でまあまあ縁あって再会してみたいなね、うん、そういう感じですから夢ありますよ、
うん、
僕の同級生、ああまあいいや、そういうのはいいとして
置いといて、
雨必殺技ですよ、うん、必殺技を編み出しましょう、
必殺技ね、
どうします、
そうね、なんだろう、
で僕もねその、うん、このメッセージを読んでから一回聞いたの、その必殺技でえらいテンションが上がってるだろう平井さんの回を、
うん、
えらいテンション上がってました
よ、マジで、
なんかね、すごいバカみたいな感じだった、
あんま覚えてないんだけどね
バカみたいな感じだった、
うん、
琵琶湖アタックがいいって言ってた
琵琶湖アタック、
うん、平井さんが言ったんだよ、平井さんが言ったんだよ、
マジで、
うん、
そんな覚えてないんだよね、
おそらくね、まあ、10年近く前、
あ
9年か8年か前ぐらい、
ああ、そっか、
それでね、うん、なんか琵琶湖をバカにしてくる敵に、
うん、
琵琶湖アタックでやっつけると、
うん、
敵が食らって、
うん、
琵琶湖は滋賀の6分の1ボーンって死ぬんだっていう
あ、ちょっと思い出した、
そういうことを言ってて、
うん、
まあ若かったなというか幼かったなって僕は聞き直して思ったけど、確かにえらいテンション高かったから、まゆみんさんはねいい読みをしてますよ、
う
ん、
そう
だからう、ね、もう考えよ、
うん、
考えよ平井さん、あの頃から微塵も僕らは成長してないんだから、だからやっぱ平井さんの必殺技を考えましょう。
必殺技、うん、そうですな、
うん、どんなのがいい？
ああやっぱり必殺技ってことだからかっこいいのがいいね。
かっこいいのがいい。どんなかっこいいってどんな？例えば、まあね、僕のヒーローアカデミアでも、
うん、
主人公のデクはオールマイトを模して自分だったらどうするかって考えたように、
うん、
なんかこう自分がかっこいいなって思うものは何かっていうのも結構大事なファクターなわけですよ、うん、だ既存のヒーローたちの中で平井さんがかっこいいって思う必殺技の人とかの名前とか、
うんね、
どういうのがかっこいいんだろうね。
僕は仮面ライダーの平成の中ではクーガが好きなんですよ。
おう、
うん、
僕はよく分かんないけどちょっと教えて。
仮面ライダークーガって言ってね、小田切丈さんが主演でやってたんですけど、
うん、
1999年、
そうそうだね、もう平成が30年で終わるんだから、31年で終わるんだから、
だからね、ちょっと必殺技でもそんなパッと決め技っぽい感じじゃないんだよね。それ、ああ、そうか。っぽい必殺技って言うと、どうだろうな。
説明の途中から熟考に入っていったから、僕だから、僕の中に結論がなしなんだけど。
やっぱね、なんだろう。パッと、必殺技のポーズだったりとか、なんか印象に残るのは、いいね。
あ、うん、うん、
いいよね。
例えば平井さんがなんかかっこいいって思ったこれまでのヒーローとかさ。
あ、そうね、う
ん、まあ、別にヒールでもいいんだけどね、うん、必殺技がかっこいい場合あるからね。
うーん、なんだろう、ヒーロー、必殺技がかっこいいヒーロー。
うん、だってさ、かっこいい必殺技がいいなっていうことは、
うん、
まあ、かっこいいと思わない必殺技もあるだろうってことでしょ。
あ、そうね。
で、まあ、それこそネーミングだったら、確かにカメハメハはかっこいいネーミングかって言ったらそうでもないですよ。
うん、
で、まあ、だからそれと比較していくと、じゃあ平井さんにとってかっこいいと思って必殺技は何だったんだろうなっていう。
うん、あ、でもルローニケンシンとかはすごい必殺技っていうか、
宿地、
それはあれじゃん。宿地は違う。
いや、僕はかっこいいなって思ったよ。
ああ
、そう、かっこいいなって思ったよ。
僕はね、クズ流線、
ガトツ、
うん、あ、ガトツもね、ガトツのゼロ距離もね、
うん、
いいよね。
僕でもそうか、それで言うと僕はそうだね、うん、なんかあのクール系がどっちかというと好きだね。
あ、そう、青し系、
そう、ああ派手よりはなんかく、まあ今思うとだけどね、
うん、
うん、なんかまあそうだね、ああそうだね、
そうね、
なんか爆発とかそっちよりは、ああなんかあのなんだろう、クールに殺す感じ、うん、暗殺暗殺に近い方が、
はあ、
でいいよね、そのルローニケンシンはヒーローとしてさ、
うん、
まあ、そのそもそもは暗殺者であって、
うん、
でその自分を悔いたりしながら新しい時代を作る方に回るって、なんかこうやっぱね、うん、そうそう、だからなんか裏影があるみたいな、そういうのが好きだね僕はね。
うん、
うん、なんかこう別に嫌いというわけじゃないけど、
うん、
うん、言ったらそう、その戦隊ヒーローかライダーかで言ったらやっぱライダーの方が好きだと思う。
う
ん、どっちもあんまりちゃんと待ったことないけど、
うん、
なんかあのまっすぐ正義を貫いていく形よりは少し影があって悩みながら戦うとか、
うん、
昔の自分と戦っているとかね、そんぐらいのなんかこう裏がある系が僕は好きかな。そう、だ孫悟空はやっぱね、うん、ちょっとやっぱまっすぐ正義じゃん。
そうね、
まっすぐ正義だから、
うん、
いやすごいいいな、やっぱいいなって思うけど、あー、やっぱな、だからマジュニアぐらいがいいのかな僕は。
ピッコロのね、
なんかこう、
うん、
いや悪いんだけど、
うん、
悪さはあるんだけど、
うん、
なんか
まだ
悪さはあるんだけど、
ね、そ
う、なぜか天下一武道会に合わせてくるという、
うん、
あ、もっと戦うんだったらもっとね、暴挙に出てもいいんだけど、うん、なぜかこうルール一応そういう
のっとってね、
うん、なんか可愛い悪とかさ、
うん、
元悪とかね、うん、そういうのがで元悪が仲間になったりするとか、そういうストーリーすごい好き。
あ、ジャンプ的なノリね。
そう、うん、チアダン、テレビドラマチアダンもね、最初敵対して、最初仲間だったんだけど、うん、あの敵対することになっちゃって、
うん、
でなんかこうちょっと意地悪をしてくる相手が、
うん、
でもちょっと心をねこう、
うん、
こう分かり合ってから、で結果こう一緒にやるわけですよ。で一緒に夢を追うんだけど、うん、っていうさ、いろいろあって、うん、まあ、そういうやっぱドラマが好きだね。裏が好き、
そうね、
うん、裏が好き、
うん、
敵で言ってもなんかこう、だか裏がある悪が好きなんだよね、
うん、
なんかもう徹底的に悪いゲーヘーヘーみたいなのを徹底的にいいもんが倒すっていうのは、
うん、
スカッとはするけどなんかちょっと違くてね、
うん、完全懲悪。
そうだから僕のヒーローアカデミアでもさ、うん、あの映画ね、映画僕のヒーローアカデミア2人のヒーローも、うん、結果その徹底的に悪なのかと思ったら、あ、違う、あの、うん、そう、徹底的に悪なのかと思ったら、いや実はあのちょっと思うところがあって、まあ、その悪者役をしたんだよっていう話があるんだけど、
うん、
と思いきや、いやいやでも本当に悪かったんだよって話があって、
うん、
もう誰が何をどう思ってこうすれ違いコントじゃないですけど、うん、なんかこうそれぞれ思うとこがあったのがこじれちゃったねっていうドラマね、
うん、
ドラマが泣けちゃうしね、
うん、
喋りすぎじゃない僕まあその間に平井さんは考えてたと思うけど、
そうね、
結果どうですか平井さんの必殺技。
あ、そうやっぱ琵琶湖アタックなのかな、
だっせ
やっぱり自分には琵琶湖アタックなのかな。
でも琵琶湖アタックなんやかんや言ってたけど、
うん、
別に決まってないから、
うん、
いや平井さんの琵琶湖アタックのプロトタイプを今ちょっとやってみようかね、
うん、
敵はどんな敵がいい。
敵はね、
あのプリキュアの敵みたいなやつか、
うん、
まだちょっとこうね、少し大人向けドラマの、
うん、
なんかこう組織犯罪とか権力で世の中を制覇しようとする悪いやつか、どういう悪いやつがいい。
そう、ね、
相手は敵はどういうやつにする。
相手はもうあの普通の人。
え、
普通の人、なんか
普通の人、
ね、日常でこうはびこる悪みたいな。
わかったわかった、
うん、
わかったわかった、
うん、
日常にはびこる悪の普通の
人、うん、何気ないこうところに潜んでる悪。
難しいな。あ、うん、まだじゃあちょっとやりますね、
うん、
僕はちょっとしたエチュードだから、
うん、
なんか自分は自分のキャラでやってくださいね、うん、出張で滋賀に来たけど何もねえな。滋賀に来たし出張っつっても一本会議終わっただけだしな。でも何もねえな、何もねえから、何もねえから歩きタバコでもしてポイ捨てでもして帰ろうかな。
待てい、こらお前今
ポイ
捨てたな、
捨
てたなお前。
うわ、なんか話しかけてくる人がいる。やべえやつだ、怖え。やべえやつだ、怖え。急に話しかけてくる。やべえやつだ、怖え。
滋賀は確かに何もない。
やべえやつだ、怖え。
確かに何もない。何もないんだ。
まだ会話が成立してない
のに。何もないんだよ。
一人で何か言ってる、怖え。じゃあ、すいません。ちょっと僕、急いでるんで、さよなら。
今、タバコ捨てたろ。
え？
今、タバコを捨てただろ。
あなたは、あなた誰なんですか？
私は、私だ！
わかりました。じゃあ、失礼しまーす。
拾いなさい。
え？
タバコを拾いなさい。
ああ、そうか。めんどくせえ、おじさんタイプか。わかりました、わかりました。わかりました。はい、拾いました、拾いました。じゃあ、
はい、
これでいいでしょ。バイバーイ。はいなのかい。いや、ダメだ、終わっちゃダメだ。
なんか。
ああ、うん、なんだ、うるせえな。もう、ずいぶん歩いたし、あの、うるせえおっさんもいないだろ。まあ、火も消えてるし。まあ、ゴミ箱でいいか、ぷいっつって。
待てい！
ほんとね、もう。
今捨てたろう。
県の9割琵琶湖の滋賀なんて来るんじゃなかったな。
琵琶湖アタック
もうやられちゃうの。ちょ、やめてください、急に。何ですか？
君は、
何ですか？
ゴミ箱にタバコを捨てたね。
警察呼びますよ。
私が、滋賀の警察だ。
いえ、警察じゃないでしょ。ただのやかましいおじさんじゃないですか。
警察
呼んでもらってもいいですよ。呼んでもらってもいいですよ。ちゃんと火が消えてるのを確認した吸い殻をゴミ箱に捨てましたから。
ちゃんと水に浸してから捨てたか。
いや、ちゃんともう今日、ちょっと前日に降った雨のおかげで。
関係ない！
湿ってたところに落ちてて、ちゃんと全体的に水が浸透しているなっていう様を見て、火が消えてるな。じゃあゴミ箱でいっかで捨てたんで。
ちゃんと10って言ったか。
いや、銃って言うもないもん。だから消えてたから、ちゃんと。
消えたのか、本当に消えたのか。
はい、消えてました。
ちゃんと、もう一回出してみろ。
え、だから、もう、警察呼んでもらってもいいですよ。で、今、ここで確認してもいいですよ。確認してもいいですけど、確認して消えているから、あなたの方が、こちらに迷惑をかけてますから。
なんだと？
警察を呼んでもらってもいい。
琵琶湖アタック！
だから、何なんですか、それは。必殺技感もないし。言ってる意味がわからないし。はい。はい、戻ります。
はい、
平井さんちょっとそのヒーローってなんか話が通じない頑固者なの。
うん
うんうんなのかい。本当に、いや、
うん、
普通の人だってオファーされたから普通の人的な悪をやりましたけど、
うん、
その頑固すぎてめんどくさい。ただの頑固じじいじゃねえか。
ああ
そして琵琶湖アタックも何が起こってるのかただ言ってるだけだし、うんじゃない、えちょっと待ってください、
え
ちょっと待ってください、ちょっと怖いから、ちょっと怖いから一回確認しておきますけど、
はいはい、
平井さんの中ではそれでいいんすか、
うん、
いいんかい。今回も僕の負けだよ。今回も僕の負けでした。いつかね、いつかどうにかなることを祈ってます。もうまとめられない、まとめられないけど、まあ、じゃあまとめ思いつかないから、うん、一回ちゃんとやられておきましょうか、うん、もう一回あの琵琶湖アタックもらっていいですか。こんな何にもない県のほとんどが琵琶湖みたいな滋賀県には来るんじゃなかったな。
待てい、県のほとんどが琵琶湖だって言ったな。確かにここは何もない、だがそんなことはない、琵琶湖はアタック、
ブワー、琵琶湖は滋賀の6分の1、
分かればよろしい、これで滋賀は守られた。さらばだ。
ローカルヒーローを劣化させたみたいになっちゃった。さて今回の三色丼、そろそろエンディングの時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。もう喋りすぎちゃった感がある今日。それぞれのツイッターやブログと合わせてご覧ください。次回の配信は10月1日月曜日です。もう10月になってまうよ。焦燥感きたー。以上今回のお相手も、
そうですね、今期のドラマで見てたのはひもめん、結構面白かったな。平井正幸と
ひもめんはなんか僕の心が痛いから見れなかった。粕谷浩司でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日は
ワンサイズポッドキャスト、さよなら、
バイバイ。
見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。